この、リビングプレイズの94の6番の喜びながら出ていこうと言っても、ここ、イザヤ書の、この、リビングプレイズをお持ちの方は、そのタイトルの下にある、イザヤ書の55章の12節を切り取ったわけなんで、その前後関係、ね、55章の最後の部分として、この箇所があるわけです。最後の締めくくりとして。だからその前がずっと続いている有名な箇所から次始まってるんですが、それがわからないと、なんで喜びながら出ていこうと言ってるのか、いきなりここから来ても意味がわからないと思うんですね。主の安らぎの中、喜びながらどこに出ていくのかとか。歌詞は、いろいろと限界があるわけですね。で、すべて乗り上げる時も手打ちになると。なんとなく分かったような気がしても、この、55章全体の中の最後部分だけ切り取ったもんだから、分かりにくいわけです。で、今日のとことも関連しますので、イザヤ書55章ですね。なぜ喜びながら出ていこうっていう訳はちょっと分かりにくいからですね。どこで出ていこうってどっからどこで出ていくのかっていうのは分からないわけですね。じゃあ、その55章はとてもよく知られたイザヤ書の中でも章の一つですね。その最初は何から来てるかっていうと、この新契約タイトルでは、まず、御言葉の力っていうのが、あえて全体がその御言葉の力という、まあ、タイトルになってるわけです。まあ、このタイトルはいろいろ人によって違うタイトルが付けられたりすることはそれでありますが、そういう中で、この最後、締めくくりとして、12節に至るわけなんですが、ちょっと55章をですね、開いてみていただいたらと思います。今日のところの期待、喜びの油を注がれっていうところが今日のところにあるんですけども、その喜びっていうものはなかなか私たちは、キリスト教になっても様々な苦しいこと、問題、いろんなことが起こるので、いつも喜んでいなさいってあるのは、なかなか呼べない、喜びないからこそ言われているわけですね。それで、55章、最初にですね、渇きを覚える。霊的な渇きを常に感じている人はみんな、誰でも、水のところへ、この訳もちょっと弱いですね。原文では来たれって命令形ですから、まあ、言うだったら当然、かんっていうことになるわけです。来るがよい、という、まだっこいですね、こういうのも。私は使ったことはないです。そうした方がよい。行くがよいとかですね、するがよいとか、一度も書いたり使ったことがないです。来たれ、というこの文語的な表現をずっとはっきりしてるんですね、ゲーム。来たれ、渇きを覚えてるのみんな水のとこへと。銀を持たないものを来るがよいって、なんとなくのんびりしてるんですよね、表現が。来たれ、という命令形と、来るのが良いって、来るが良いやいのと。まだっこい表現です。ですから、こういう訳する人の感覚というか、訳によっても感じが当然違っていつもの、ね、これが見えないことですが、ね、これは何かというと、水のところへ来たれ。これは、イスラエル、あのあたり、イスラエルだけなくて、水が非常に貴重なものだということを私も言って本当によく分かったわけです。日本もまさに正反対ですね。どこに行っても、まあ、戦前の時代、農薬使わない時代ですと、大川の水でも飲めるというぐらいだったわけですね。ね、この水、それから穀物、葡萄酒についてで。葡萄酒は腐敗しないで、しかもエネルギーになる。で、葡萄から簡単に作れるということもあって、非常に貴重な飲料だったわけですね。このミルクっていうものは、飲料剤で、 非常に得難い。この辺には、牛や羊が、から直接保存の方がなかなかなかったから、おるところでないと、牛がないの、ないわけですね。一番用もの、当時としてはですね、飲み物として、で、穀物、水と大事に書いてあります。糧になれないもののためにお金を使って、用語と書いてありまして、本当に良いものただの単純なことだと。聞けってことですね。この聞き従うと訳してありますが、これはシャーマーっていう一語なんですね。聞けと。私に聞けと。そうしたら良きものを食べれる。あなたたちの魂、そのあなたの存在の根本から豊かさを喜ぶ。楽しむっていうよりも喜ぶ。この楽しむっていうのはいろんなことを、悪いことして楽しむいう人もおるぐらいですね。それから、勝った負けたで、ボールがちょっと遠くまで飛んだ。それでは、すごく楽しむ。お金かかってるわけですね。莫大な金。そういうふうな娯楽と言いますけれども、喜びっていうのと本来質が違うようなんですね。楽しむっていうのは。楽しいよ、気持ちが全然なんか深い喜びを感じる。こういう人はそれぐらい気づきの中でたくさんおるわけです。一方では、本当に深い魂の喜びを感じないで楽しんでる。ところを飲んだり食べたり、いろんなことをして、娯楽、遊び、観光。ということで、今度はこの、楽しむっていう言葉は、こういうとこ違うわけですね、本当は。で、もう一度これ、聞けと。で、私のもとへ来て。もっぺん聞けと。この、中心本で、聞けという言葉が、3回も繰り返されているということになって、は、旧約聖書からすでにですね、旧約聖書というと、律法的な決まり規定、いっぱい細々とした節約時とか、レビ記申命記には、戒めがあるけど、一方では、そういうことを全部置いて、まず聞くと、と違う書もと思うほど、大きな違いがあるわけですね。旧約聖書を、人から見る律法の塊だ。というふうに言ったら、こういうところで大きな違いですね。間違いになりますが。こう、聞けっていうのは誰でもできることですね。律法にある細かな規定っていうのは誰も言っても守れないようなこともたくさんあるわけです。で、こういうところに、イザヤ書の特に後半は、新約聖書の精神で非常に近づいてきていると。で、あとちょっと、何していくと、ここも、さっき言った、主に立ち返ったら、豊かに許しを与えられると、極めて単純なんですね。立ち返る、これも二回行為にして、7節はそのことを繰り返しているわけですね。神に逆らってたら、道を離れ、で、方向転換。今日の私たちも、様々な、不十分なこと、もう毎日にたくさん、私もあるわけですが、主に立ち返る神様の方を仰いで、自分の罪や他人の罪や、そういった心にばかり見るんじゃなくて、まず神様の方を歩いて、そして罪を許していただき、そこに新しい復活の風、命の風、命の水を与えられたら、本当に許しの実感を与えられると。あとずっとですね、神様の意味は全く違う。神様は愛する者にひどい苦しみを与えて、そうして神の技を成し遂げようとされているのもたくさんあるわけです。人間の、母親、父親にしてもそうですが、愛は苦しみをできるだけ避けようとする。それは神様は全盲にしたり、手足を動かなくしてあります。それから、西の重傷はしたりと。人間の間は絶対にしないようなことを現実に起こして、そしてそれを通して、本当に神の愛の真実、神のご意志を知らしめるということをされるわけです。それで、全く、私の思い、あなたたちの思いや考え、と違うと。ということが書いてあります。 私の道は、あなたたちの考えをもはるかに超えてる。当時ですね、神様は無限大の辛抱遠慮を持っておられるわけですね、良い意味の。とらわれるが、足のこともわからん。何十年もの家族の心すら読めないと。非常に限界がある。で、雨という、こういう科学的な音も用いて、神様のことに目を向けさせる。非常に知的でありながら、非常に広範な、広い範囲において、展望しているというかですね、共感している。ということですね。まあ、とにかく、旧約聖書はその内容の広さと深さというのは断然他の文書と違うということですね。古代の文書と全く違う。それから、万葉集の名家だとか、名家なんていうのを見たら、びっくりするほど世界が小さいですね。私が心を寄せる人が、花を咲いている草らのとこで手を振っていると。でもそこで、バウンしているの森や水や、その紫野のバウンしている人が、見ないだろうかと見たら恥ずかしいわけ。そんなのが名家だとされるわけですね。森は水や君が手を振るとか。もう本当に、まあ、貴族の、やつにある、男女が、そういうふうなことを読み合わすというのは、まるっきり世界が違うんですよ。これ天地、宇宙、それから広大な人間、遥かな声で神様の思いというのが分かれておるということ。そしてさ、それでいうことを言って最後に出てくるんですね。そのように、私の言葉も虚しく変えることは決してないと。必ず御言葉は、その使命を果たすんだと。御言葉は生きて働くと。いうことで。そこからですね、今日の歌った。あなたたちは喜び祝いながら、入れたつ。岩のうちに導かれていく。神の言葉を本当に受けたら、この地から喜びが出てくると。そしてその場所、その場所。それぞれの場から、神の国に向かって、出発することができる。新しい出発。シャローン、満たされる。シャローンは、コンプリート。な、満たす、完全にするというもので、満たされて、導かれていく。神の言葉を本当に受けて初めて喜びがあって、いろんなところでそれぞれみんな罪を犯したり、苦しいことや悲しいことあるけど、そこから、シャローン、縁を与えられて、導かれていくんなんだ。それは大きな深い喜びだから、山と丘も、もう黙ってるもんでさえ、それを祝福してる。この歌詞では、喜びながら出ていこうってなったのに、要するに、この入れたって意味です。それぞれ、だから、新しい道を、新しいものを与えられて、本当に喜ぶと平安を知らされて、歩んでいき始めるんだと。耳を傾けたら今日と。耳を傾けたら、神様の語りかけが聞こえると。で、それに従っていったら、決して無駄なことはない。いうことは、必ず役を果たすんだから。反対に人間の考え、感情で起こしたら、決していいものは生まれないと。不安、混乱、何か憂鬱、というものに逆に引っ張られていくと。山とかは、じっとしているようなものまでも、周囲のいろんな支援までも、喜んで迎える。というぐらいに、周りのいろんなものまで、生き生きとしたものを持って、我々との霊的関係に入ると。ところが、この世でいろいろ煩わしいことができておったら、そういう資源とか人が、まるで関心がなくなる。あ、そういった関係に特に、精神 AI ができたら、できて、そして一層いろんなことがちょっとしたことだけで、 ことやっぱ出していく。文章にまでして出していく。少し前までは、検索を入れて、そして Wikipedia とかするのに、やっぱり転換で調べると。よかったのが、何らかのことを入れただけで、それに関するようなこと。で、さらに知りたい人は、こう、調べられるとかいうふうに。で、ますます、神の言葉に聞くんじゃなくて、過去のコンピューターで処理できる。要するに、基本的に数えられるデータを集めているので、それに嫌をなく従えた。そういう、AI のためには莫大な電力を得る。それも水もすごいこと言うと。すごい熱量を出すものだから、そこでエネルギーを注ぎ込むが、その熱量をたくさんで、という冷却のための膨大な水が出る。ちょっと考えたコンピューター関係になんで水が出るかと思ったら、そのぐらい、いろいろと、要するに、そういうふうな、一時的な楽しみや娯楽に磨いて、そういうこと一切なくて、聞こえてくる神の声。これ何千年も前から、これコンピューター関係ないんですけども、今は、もうとにかく、応援で来たはずなのに、休憩してる誰も彼もが前と、その、これまで駐車してる人を、ほんまと、本を読んでる人もおらなくなってるぐらいですね。そのぐらい、ここにあるような、イベント55章にあるような、神様の御言葉に聞こうとすることはないから、ますます本当のこの喜び、喜びと平和を持って歩み始めていく毎日を、それが、と言ってきちゃったらというわけですね。で、これはもう本来の文と関係してるから、こういう詳しく言い出させていったわけですが。で、今日の心ですね。この関連です。で、八節。詩編の45の八節ですが、ここのところは前から繰り返していますが、その共同訳のこの詩編の担当者だけが、もう何十種類となく、英語訳だけでも40種類以上参照できるんですけど、義と正義、セダカ、セダクという言葉を、神に従うというふうに訳したのはこれだけなんですね。日本学でみんなこれは当然のことながら、義を愛し、正義ですね。正しいことを愛し。正しいことというのは神に従うと、これには相当違うわけです。正義って言ったら抽象的なことですね。神に従うことも悪に従うのも、これは正しいことに入るわけです。神に従うと言ったら、ペテロが神に従っていきなさい。そういった不思議な力で従っていたし。それは正義ってことと違うわけですね。あ、この本来義、セダカ、英語で言えば、righteousness、justice ということは、本来概念が違うわけですね。これ神様が言った特定の行動や心の状態を言いますが、義って普遍的に存在するものなわけですね。ですね、神様が言った人間がの行動になるわけです。この義って言ったら、人間の行動いろんなことを全部含めて、この世界宇宙に存在する正義その正しいこと。そういうことですから、見ないようが、まあ、変わってくるわけです。だから正義を、正しいことを愛す。イエスはもうまず神の義と求めた。神の国と神の義を求めた。本当に正しいことのためには、ある場合も、人間の努力と対処できないからこそ、イエス様は十字架にかかって、信じるだけで正しいとしてくれるんだった。だから本当に正しいこと、義を求めよう。神の国と神の義を求めようとしたら、人間でダメだ。だから本当に許される義ということをまで行くわけですよね。それからこの逆らうことと訳されているのは、これは悪ということはですので、ご両親教諾だけが、この正義の義を神に従うという人間の具体的な行動のように訳す。だから、悪そのもの、これは抽象的な、ペテロの心にも、サタンを退け、 だったよね。イエス様の言葉に従わないって、これもサタンが働いてると。逆らうといえばですね、ちょっとした子に逆らうというぐらいでもあるわけですね。子供にも逆らう。親に逆らうとは、誰かに言ったことに逆らうとは、この世に逆らう、いろいろあります。それと、アクションものとは違うわけですね。これは、例えばイエス様でも、時の再主張、そうした人が言うことに逆らった、反対したわけだ。それに逆らうということは人間の行動じゃなんですね。子供でもしてる。誰かが言ったことに従わない。逆らう。これ、これでもあることですから。ほら、こう言っても、こういう具体的な行動に逆らうって、そうなんじゃなくて、悪そのものなんですね。こういう翻訳によって概念が変わってくる。詩編は一語一語、受け止め方が違ってたら、内容の受け止め方も変わるわけですね。それで、この改訂版である聖書協会協定では見てに、あなたは義を愛し、悪を憎むと。となっているほかみんな、そういうことなんですね。で、新化薬。の最近の回転版もそう。あなたは義を愛し、悪を憎む。まあ、これは当たり前と言います。で、外国語訳。これ以前から私がこの回転版が出る前から言ってたことですね。繰り返し。正義、義そのもの、正義そのものと、アクションっていうのを逆らうとか、神に従わせたら、非常に狭くなる。ということです。で、これはっきりしてるわけです。そして、それゆえに、というのが、あるわけなんですね。あ、これは、新化薬が正確に訳しているわけです。あなたは、義を愛し、悪を憎む。それゆえ、神よ、あなたの神は、それゆえ、神様、あなたの神様は、喜びの油を注がれたんだ。義を愛し、悪を憎むと、根本的なこと、義、正しいことそのものである。これは見捨てるよりは愛する方がいいと。嘘よりは信じすがいい。正しいことってのもいつでもこれは、神様のご意志に沿うことが正しいんだから、愛に反することも正しいことでないと。正義そのもの、というのは非常に人間のようなことに関わっているわけで、だからそれを実行できなくてもこの愛すると。正義を実行したものが実行されるって言われないで、イエス様もまず義を求めようと神のこと。そういう志が実行される。で徹底してですね、正義を行うことは誰しもできないわけです。微妙な問題では、微妙な問題では、どちらが正義で正しいかどうか、わかりにくいところがたくさんあるわけですね。でも、それでもどうか本当にわからせてくださいと、本当に正しいこと。だから例えば、戦争というものを肯定するかどうか、ということは、キリスト者としても非常に重要な、分かれ目になる。ですね。一人来たり殺すのも大罪なわけですね。ただ戦争に行って上の人が命じる。自分は本当に行きたいと思っている人はほとんどいないわけですね。殺されたり、足を重傷って、生涯歩けなくなる。あるいはそれで長い病気になって、とうとう10年間のうちに後遺症のために死んでしまうとか。戦争を見て相手の殺さないかんだから、そういうことは本当に殺す側にとっても、したことがないようなことをせないかんわけですね。精神的に山になる人も戦後、戦争が終わってもたくさんおるわけです。要するに戦争ってのは、一人二人殺しても大罪なのに、無差別殺人をせよと、あるいは破壊をせよと、そういう命令、両方の指導し方をするわけです。 だから、それが本当の神の正義なのかと。正しいことなんだろう。ことはちょっと考えてわかるわけですね。人を一人でも殺したら大罪だった。たくさんの、しかも敵でも何でもない、上のトップが受けといて強制的に生かされてる。それで、この現場の状況が、敵を全部落とすまいと。あの、目の前に昔だった銃剣で殺すとかいうのですね。そういうことが正しいことであるはずがないと。イエス様は、たった一人の弱い人、もうこの世では仕事ができるような見捨てられた人を、心から近づいていって、そこに、あ、外を、これは、まさにその戦争の精神とか、全く違う。天国と地獄と違うわけですね。戦争は元気な人、弱い人も、特に弱い人に逃げ遅れては、全部犠牲にしてしまう。殺していくと。爆弾を落としたらみんな死ぬわけで破壊されて。そういうふうな戦争の悪魔、まさに悪魔っていうような悪魔ですよね。どんな犯罪でもそこで起こすのか。それをキリストの心をキリストに従うとしようとすると本当に持ってるのかと。まあそういうことにですね、この義を愛し悪を憎むと、こう戦争の問題が現実に現れるわけですね。イエス様の弟子たちは、襲ってくる方って武力でもって抵抗して、振りかかれとか、逆に剣を振るったペテロをやめなさいと。そして言われたのが、剣、武力、暴力を持ってするものは、武力、暴力によって、剣によって滅びるんだと。今も、プーチンがまずああいうことを攻撃しかった。で、ゼレンスキーも上に、本来勝てるはずはないわけで、民主から言っても武力によって、人口によって、桁違いなんだから。ヨーロッパ、アメリカ、巨大な、莫大な、代理戦争になってるからと持ちこたえるだけのことで、でどれほどのたくさんの人が死んだり、大怪我をしたり、家庭破壊されて、家を壊されたり、両方やってるわけです。そういうことで、この義を愛し悪を憎むというのは今日のような状況を見たら、非常に切実な問題と思うんですね。たった一人をも大切にするのは正義であり、正しいこと。ということですね。ここで私たちはもし本当に義を愛し、愛するんです。義を実行できなくても少しでもそちらに行きたいと。力をくださいと。それは悪を憎むからですね。悪そのもの。悪人ではなくて、悪いことを指しておる悪そのものを憎む。例えば、プーチンそのものを何で憎んで死刑にしたところで、悪そのまた別の人間を相手にするわけです。いくらでもそういうこと今起こってる、無数に起こってるわけですね。だから、プーチンを殺して死刑にしようと言ったところで、そこに宿ってる悪はどこにでも入っていくわけです。今でもいっぱい、これでもある。だから、悪そのものを憎む。で、悪人に対しては憎んでも何もならないで、悪人に対してはその彼らの中の悪が神様の力によって除きされるようにと。その代わり、聖なる霊がそこに注がれるようにと願うのが、これ、義を愛し、悪を憎むと。そうしたら、本来の人間のあり方としたら、喜びの油をそれゆえとなっているよ、この方やんですね。それゆえなわけです。はっきり理由になってるけど、今の新教大学では、神に従おうと愛し、逆らうことを憎む、あなたに、神あなたの神は油を注がれた。そのつながりが、はっきりしないわけです。本来はこういうことなんですね、この。だから、無教会の人はですね、新海区聖書を、全然、見ても取りもしないという人が非常に多いんです。理由はないんですね。単に前の先生方が、まあ、この時、旧約聖、新海国も改約聖ってなかったんですね。これ戦後ですか。それぞれに、まあ、 特徴、方針があるので、そして、まあ、いろんな政治を見ますと、たくさん何十種類もできるようになるかというと、それぞれ基本的な考え方、あり方、違うからこそ、すでにいっぱい10種類、20、30種類、英語では特に世界一番多い言語ですけども、40種類以上の訳が出ても、なおかつ出てくるわけですね。それはある訳をしても、この世代、訳の担当者が亡くなったりに対したら、また新しい人を委員になると、それでまた新しい環境で見るから、またこれを改定しようと。どうしてもこの人のここの訳語のニュアンスが違うということで起こるわけですね。で、新しく出たからいいとは限らないわけです。だから公約の方がいいところもいろんなところがあるわけですね。で、新教訳がいいところもいろいろある。で、さらには新改訳がいいところもいろいろある。特に新改訳でマイナスになるところももちろんあるわけです。でそれは、その典型的な姿勢が、大行のことをチャラーヘブライ語のままでするっていうのは世界じゃないんですよね。チャラーとって誰が言ったらわかるかと。そんなことわかりきったことのようなのに、それに非常に、その、担当の人の方に一部が固執して、それに、委員も、よう反論しなかった。反論しても、まあ、うまくされると思って言わなかったんでしょうね。そんなふうにですね、はい。それで、私たちが、だからイエス様も、神の国と神の国を愛す。神の国って言ったら全部入ってるわけですね。義も、愛も。いろんな、この、真実さも、教育も、それから、可愛いことも、それから、メロディー、ハーモニー、いろんなものが入ってる。広さ、深さ、高さ、清さと。で、その中に、義も、あるいは究極的な総合体ですので、だから、愛するってここに心を注ぐことなので、正しいことできないからこそ、それを許してください。そして少しでもそれに力をください。その心は、正しいことを愛する心だ。それがあったら、だからその他に努力もお金の力も、学識も経験もいらないわけです。その気持ちが心があったら、それゆえに、喜びの油を注いんだと。直接的にはこの王に対して言われてるんですけども、聖書ってね、常に王に対して言われてる。誰かに言われてても、イエス様に言われてても、私たちにも重なるように、人間の基本的なあり方は同じなんですね。それで、ということになるわけです。だから、表面的に読んだら、王に対する賛美の言葉。だから、これは、あなたの王だはいい。これ、ダビデ王とか言うたんだから、我々関係ない。何のこの説明も、いろいろなかったら、ただそれだけかと、品物の代わりどうのこと書いてある。今日この王者はこんな全然関係ない昔の王様の、なんかこの、結婚かなんかのことだろうと。要するに全く心残らないだろうかと思います。こういう非常に大事なところですね。喜びというものはどこから来るか。まず私たちが神のところに行って愛しようと求めようと。本当に愛してたら求める。心にそれを満たそうとして求める。神様を愛してたら神様を求める。です。それで、だからこそ、聖書の中でも、喜びってどこから来るか。一般の人で今やってる、飲んだり食べたり、飲むた、食い飲むを、動物が思いなかったんですね。それから性的な本能とか。そういう本能に関しては満たしたら、悪人でも誰でも喜ぶ。それは動物とないですね。でも、聖書の世界に変えると、本当にこういうふうに、次元の違った、世界の違ったところから喜びが生まれると。 こういうことは、本当にこの、私、まあ、当時学生運動の最も激しい状況にあった、特に理学校の学生たちと議論いっぱいしてたんですけども、学生自身、やる学生運動を使い、というものの、250人の理学の中で、その5人ほどおったんですけども、それを1年間だけやってたわけですね。それでいろんな人と議論したわけですね。1時間、2時間、ざらにやって、すごいこと判断して、こともすごいことを長時間、両手してでもっていう。それだけしても、神様、キリストやのこと一切出てこなかったね。私も全然頭に及ばなかったけれども、すでに神様に生きた導きがあって、私は突然、そういうふうに、古着がジャリーと並んでたんですね、京都の大学の。大学の法学部や経済学の本体のところと、理学部、法学部の方の、うちの大通りの両、ジャリーと古着が、本がいっぱい点でもあるような古着がいっぱいあったんですけども、そういうたくさんの本の中で、今日取った一冊は私の今日に至るまで50年以上半世紀ずっと超えて、それも神様が導いた、直接導いた、くっきり感じるわけです。で、この喜びってどこから来るかっていうのは、まあそういう一般のキリスト教ははるかに次元の高い四国使命を受けたのがパウロだったわけですが、そのパウロが書いた手紙にも、いろんなところで手紙を書いてありますが、一番はっきりと書いてあるところは、もう今でに何度も言ったところですね。愛や喜びやら、平安、平和、どこから来るのか。それは、ガラティア信徒の手紙の5章。の22ですね。ガラティア信徒の手紙の5章の22。肉の娘、肉、自然の人間が、して、犯していく罪罪。まあ、自然の人間がする、様々なサタンにものが採取してしまうと。ペテロが、イエス様が私がもう殺されると、無心で復活すると言ったら、そんなことあってはならない。これ人間の思いですね。で、そういうことも、人間の思いさえも、そのサタンの分かる。サタンを退け。そういうことも言われた。人間がいつもやったり考えたり、あの政治や、ああいうこと嘘ばっかり、統一教会のよ本当にひどい、間違った宗教、サタン的に動かしたり宗教を、ここの主張やら、その父親も、そのまたもう一つ父親も、ずっと前から日本のトップがそういう、あるいは、本当に、悪魔が外の方が作ったような宗教を演じてきて、就任議長前とか、そのためいろんな人たちが、自民党の第一、連携を、司会議員や、徳島市にも司会議員の人がそうであるわけですね。絵の技は、サタンの技と。これに対して人間は、霊の娘が最初に愛。それから喜び。それから平和。その真実。誠実真理と書いてある。当然。ですから、よくマタイの国図で、平和を作り出すものは幸いだ。神の子供たちと言われました。いわゆる、デモをしたりですね。なんかの運動で、反対、なんとか反対と言って、これは平和を作り出しているというふうに、錯覚する方々もクリスチャンにも多いわけです。でも、人間のそういうふうな目に見える行動によって、平和っていうのを生み出すものではないわけですね。平安っていうのは常に旧約聖書から神様が与えられるもの。 これもはっきり、聖霊が結ばせる身として、愛。神様の愛。神様来る喜び。で、平和も、イエス様が言うように、この世が与える、この世のような方法で与えるのとは違うと。私も平和を。キリストから与えられたら本当の平和はないわけです。そういうこと、聖書ではっきりすることですね。というものは、愛にしても、人間どんなに表面的に弱い人を助けてるように見えても、心の中まで本当に愛があるかどうかは、聖霊が入ってこなくてはできないと。喜びも、この世の喜びがどこにでも転がってる。ですね。小さな子供でも美味しいものあったらするよ。これ動物的ですよね。犬でも、野良猫でも、自分の家でも、物やったら両方、すっぽくって喜ぶ。それに簡単に、そういった、目に見えるもの、食べ物とか、そういう本能的にはものは、ある種の娯楽を楽しみになるけれども、本当の欲望は、精霊が結ばせる。こういうことでですね、今日のところも、喜びの油が注がれた。それはここでは、神を愛し、正義を愛し、悪を憎む。そういう精神に、求めをさらば与えられるという、イエス様の言葉が繋がっているわけですね。愛することは求めること。正義を愛することは正義を求めること。悪を憎む。そして悪を滅びることを願う。で、そこに、正義、愛なる神が、帰ってこられる。そういうところに、神は聖なる油を、しかも、喜びの油を注がれると。そこでですね、イザヤ書の言葉にも、なるわけですけど、だからこそ、その喜びを持って、それぞれの時点から出発していくことができるんだと。それは神の言葉、まさに正義でもあり、真理でもあり、神の言葉の究極的なものは、イエス様それを、キリスト様だと。それはロゴスである。ロゴスなる神というぐらいですね。私は、イエス様の来たれ、来なさいと。こういう人があって行って水を飲んで、神の御言葉を聞いて受けたら、そしたら、おのずから喜びが出てくると。そしてこのシャロンですね。さっき言った平和も、この喜びも平和を重ねられていますが、御言葉をしっかり受けたら、そうしたら、自然と喜び。だから、そこから出ていく、出発して出立つことができると。私たちはその聖なる霊、神様の風、命の水を飲まなかったら、本当の喜びを持っては、この世を、体重全身ってことはできないと。自分のこの疲れのなさですね。真実や愛に努力を常に反せざるを得ないかという弱さ。十字架、イエス様がなかったら、落ち潰されてしまう。過去にした様々な弱さ、罪、そういうことも。どこを見ても人に対して本当に十分な愛を施しました。十分な愛をしました。本当に一体誰がいるだろうかと。愛というのは無限の広さ、奥があるから、ある人に徹底すると、本当に奥に四六時中になってても何か足りないわけですね。だから、そんなことはとてもできることじゃないわけです。ただ、求めるということですね。僕に神様のことを聞いて、少しでもそこに行くと神様が。そして受けると自然に、このように与えられる。そしたら、山と丘もって、これぐらいですね、その喜びは、祝福されたものがある。これはですね、ちょっと似てるのは、イエス様の例えで、一人の人が悔い改めたら、天で大いなる喜びがあった。たった一人が。 そのぐらいです。まあ、要は、委託対象の人が、要は、仰いで、ですね。そして、御言葉に立ち返ると。イエス様に立ち返るときは、天で大いな喜びがある。通常では、金と権力の洪水みたいなところで、オリンピックとか、プロ野球とか、人々は、まあ、わーわー言って騒ぐけど、本当に、主の前に全く虚しいものですね。金や権力を背後の力によって、押し流されているというところ。そのライプ、大和を変わっているという象徴的なことですね。いろんなものを、も私たちを祝福するんだと。そのような、この魂の死があるんですね。こういうところは自然にですね、自然に自然を深く愛するという気持ちも生まれるということがわかります。大和を変も、様々な農機も植物も、いろんなものが喜んで自分を迎えてくれるように実感するぐらいに、山全体も丘も、またそこに生えている木々も草も、川の流れも、みんなが喜んでいる。まあ、そういうふうに実感されるというぐらいに、この第四問55ですね、今日のところになったようなところ喜びながら注がれると。全く違った世界へと導いて、惹かれるという、聖書で記す、はるかに、予見して示されている世界は、現実の私がはるかに遠いけども、でもそういうわずかに一滴であっても、この世の喜びと全く違うわけですね。まあ、確かにこういう喜びの一滴だと。すると、感じさせられるので、あ、こちらの方こそ、本当にイエス様を呼んでいるとこだと。というね、この世の様々な世に負けないで、あるいは様々な痛み、苦しみも負けないで、こちらの方を求め続けていくと。ということになっていくと思います。改めてこういうですね、聖書の世界の深さというものを知らされるところです。はい、以上です。